聖書をお読みいたします。ローマ福音書21章15節から23節まで。彼らが食事を済ませると、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するか？ペテロは言った。主よ、そうです、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に、私の子羊を養いなさいと言われた。またもう一度彼に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか？彼はイエスに言った。主よ、そうです、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。イエスは三度目に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか？ペテロは、私を愛するかとイエスが三度も言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはお分かりになっています。イエスは彼に言われた。私の羊を養いなさい。よくよくあなたに言っておく。あなたが若かった時には、自分で帯を締めて思いのままに歩き回っていた。しかし年を取ってからは、自分の手を伸ばすことになろう。そして他の人があなたに帯を結びつけ、行きたくないところへ連れて行くであろう。これはペテロがどんな死に方で神の栄光を表すかを示すためにお話になったのである。こう話してから、私に従ってきなさいと言われた。ペテロは振り返ると、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのを見た。この弟子は、あの夕食の時、イエスの胸近くに寄りかかって、主よ、あなたを裏切る者は誰なのですか？と尋ねた人である。ペテロはこの弟子を見て、イエスに言った。主よ、この人はどうなのですか？イエスは彼に言われた。たとえ私の来る時まで彼が生き残っていることを私が望んだとしても、あなたには何の関わりがあるか。あなたは私に従ってきなさい。こういうわけで、この弟子は死ぬことがないという噂が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスは、彼が死ぬことはないと言われたのではなく、ただ、たとえ私の来る時まで彼が生き残っていることを私が望んだとしても、あなたには何の関わりがあるかと言われただけである。あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？という題で御言葉に聞いてまいります。イエス様がペテロに対して、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？と尋ねる、とても印象に残る場面です。ペテロは以前、あなたのためには命も捨てますと言ったものの、大祭司の家の中庭で3度にわたってイエス様との関係を否定してしまいましたから。あの人の弟子ではない、関係ないと言ってしまったんですね。あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？イエス様がすぐそばにおられて、この人たち以上にと言われたら、イエス様だけを愛しますか？って言われたら、自分に置き換えて受け止めると、どのように、思われるでしょうか？切なくなりますでしょうか？ペテロは心を痛めたということですね。自信が砕かれる経験となるかもしれません。またイエス様は、私を愛しますか？と尋ねると同時に、イエス様のものである羊との関わりについても命じられました。ペテロは先に救われた者、先に許された者として、民の前に立つことになります。これから先、どのような姿勢で歩むべきか、取り組むべきか教えられたようです。あなたはこの人たち以上に私を、イエス様を愛しますか？この場面では救い主であるイエス様と個人的な関係について語られています。主が語られる御言葉に心を向けましょう。あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？という題で2つのポイントで聞いてまいります。1つ目、イエスは3度ペテロに言われたということでした。まず、愛しますかって言われていますね。イエス様はペテロに愛しますかと3度言われました。これから先、イエス様との個人的な関係を否定しないか、もしくは保ち続けられるか確認なさったようです。1回目と2回目は、皆さん聞いたことあるかもしれませんけど、アガペ と言われる愛の、まあ、言葉で、聞かれているんですね。アガペで愛しますかと聞かれています。それにこの1回目は、この人たち以上に私を愛しますか、アガペの愛で愛しますかとこう聞いているんですね。それに対してペテロは3回とも聞いたことあるでしょうか。フィレオの愛で愛しますと返しています。アガペというのは神様が愛される時に用いられるいわば最高の愛ですね。犠牲の愛です。で、ギリシャ語の違いにこだわる必要ないと言われる方もあるんですけれども、ペテロはそのアガペの愛を使わなかったんですね。もう大きなことは言いません。できないのにできると言いませんと言っているようです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。ペテロは答えました。神様の愛で愛する、愛し続けるという約束はできませんけれども、まあ、いわゆるフィレオというのは友愛ですよね。イエス様を友として大事にし、また関係を保ち続けます。その愛で、友人の愛で愛し続けますと、こう言ったんですね。また、私の羊について、イエス様が私の羊を、子羊を養いなさい、私の羊を飼いなさいとはこう言われているわけですけれども、ペテロが愛しますと返すたびに、イエス様はご自分のものである羊について命じられました。それぞれの役で言葉が違うので、ちょっと受け止めが難しいと感じるかもしれませんけれども、まず、口語訳は、養いなさい、飼いなさい、養いなさいの順で出てくるんですね。ところが、新改訳、郷土訳は、飼いなさい、牧師なさい、飼いなさい。これが新改訳ですね。で、新郷土訳は、飼いなさい、世話をしなさい、飼いなさい、とこう出るんですね。実は両方とも、食事を与えるとか、そういった意味の言葉なんですけれども、まあ、1回目と、3回目、そして間に違う言葉が使われていると受け止めてください。1回目と3回目は、いわば、水や草を与えて成長させるということですね。食べさせる、飼う、養う、食事を与えなさいという意味なんですけれども、2つ目は、気を配るであるとか、群れを牧する、牧者の務めを果たす、牧者になるという、ちょっと、なんていうんですかね、どちらも育て養う重要な役割ですけれども、その2番目に使われた言葉の方が内容であるとか質であるとか品格も問われるような言葉なんですよね。ですから、イエス様は、新改訳の言葉、新共同訳の言葉がわかりやすいかなと思います。飼いなさい、牧しなさい、飼いなさいとこう、言い方を変えていってるんですね。新共同訳も、飼いなさい、世話をしなさい、飼いなさいとこう戻しているわけですね。イエス様、3回目にも、イエス様は3回目に、そのフィレオの愛でペテロに愛しますかとこう聞いているんですね。イエス様はかつて、あなた方のことをもうしもべとは呼ばない、私はあなた方を友と呼んだと言われましたけれども、あなたは私の友であり続けてくれるだろうかと、こう尋ねていると受け止めてもいいのではないでしょうか。ペテロは私がイエス様をその友愛ですよね、友人の愛で愛することをあなたはイエス様は知っておいでになりますと答えました。ペテロはイエス様との関係について聞かれたときに、それを打ち消したんですね。いやそうではないと3度打ち消しました。この度、自分の言葉で3度愛しますと答え、そしてイエス様の羊を世話するために用いられるということは、罪のゆえにイエス様との関係を否定しましたけれども、犯したその罪と罪の性質は許されて、清められて、先に許されたもの、許しと愛を知っているものとして、神の宣教の働きに用いられるんだということを表しています。二つ目のポイントに移ってまいります。あなたは私に従いなさい。イエス様は言われたんですね。イエス様はこう続けました。よくよくあなたに言っておく。あなたが若かった時には自分で帯を締めて思いのままに歩き回っていた。しかし年を取ってからは自分の手を伸ばすことになろう。そして、他の人があなたに帯をつけ、行きたくないところへ連れて行くであろう。 福音を述べ伝えるためにこれからの人生をどのように全うするかについて言われました。自分の意思とは別に行きたくないところへ連れて行かれる。厳しく聞こえます。自分の好き嫌いではなく神様の意思、神様の御心を最優先に、用いられるということなんですけど、そうしましたならば、どのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにお話になったと、こう続くわけですけれども、この言葉は著者が福音書を書き記すときに、後からこの場面を振り返った時の言葉ですよね。イエス様はペテロに、私に従ってきなさいと言われました。その時ペテロは振り返るとイエスの愛しておられた弟子がついてくるのを見たってですね、どういった状況かと言いますと、イエス様に命じられたのはイエス様との個人的な関係を結び直した、もしくは再構築した直後ですよね。あなたは私を愛するか、私はイエス様、アガペの愛では続けることはできないんですけれども、フィデオの愛で友人として、友としてあなたを愛し続けますと、こう、再構築した直後だったんですね。そこでペテロが振り返ると、この弟子のことで頭がいっぱいになってしまった。主よ、この人はどうなのですかと、イエス様に聞きました。まあ、ペテロが質問したことであるとか、もう一人の弟子はもう死ぬことがないと、こう、噂が広まったようですけれども、中心は、あなたは私に従ってきなさいというイエス様のお言葉です。イエス様から目を離した途端、他の弟子が気になってペテロが、主よこの人はどうなのですかとイエス様に聞いたわけですね。マタイによる福音書14章、ペテロが水の上を歩いた場面でも、イエス様から目を離して風を見た途端に沈みかけた場面を思い起こすことができます。その時もイエス様は手を伸ばしてペテロを捕まえてくれたわけです。けれども、この場面で、自分とイエス様の関係を言われて、私に従ってきなさいと言われて、ふと後ろを見たならば、他の弟子がついてくるのを見えたと。この人はどうなるんですかと。もう一体何の関わりがあるのかというんですね。愛しますか？愛します。愛していることあなたがご存知ですと、前半のこのやりとりが意味をなさなくなってしまうわけですね。イエス様はペテロが、そのように心を奪われることも、奪われることも知っておられたようで、あなたは私に従ってきなさいと、こう、ダメ押しするようにペテロに言われました。他の人が主の前にどのように生き、主からどのような扱いを受けるか、私たちに、あなた方に何の関わりがあるか、関わりはないんですね。私たちはそれぞれが主から目をそらすことなく、ただひたすらまっすぐに主を見つめ、神様の栄光を表すために私たちに与えられた賜物、時間を有効に用いていくわけです。神様の栄光、私の救い主イエス様によって父なる神様と私が和解させていただいたんだ。イエス様の十字架による贖いの死によって私たちは罪許され清められたんだということ。できないことをできると見栄を張るのではなくて、応答は簡潔なほどいいわけですね。あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？主よあなたを愛します。私たちの信仰告白とさせていただきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。彼らが食事を済ませるとイエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するか？ペテロは言った。主よそうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。天の父の神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。かつては罪の上にあなたに背を向け、あなたの言葉にまっすぐから向き合おうとせず、この世で良いとされている方向に、この自分の手足を使って、目や心の赴くままに歩んでおりました。その歩みは滅びに向かう道であり、私たちはますます罪に罪を重ね、あなたから遠く離れておりましたけれども、それぞれの人生のある一点で、あなたご自身が私たちに近づいてくださいまして、 どれだけあなたから離れていたかということに気づかされ、あなたと私たちの間には、罪という大きな隔たりがあったにもかかわらず、私たちが求める前から御子イエス様をこの地上に送ってくださいまして、私たちが本来、受けなければいけない罰をイエス様が十字架で受けてくださって、神の怒りをご自身の存在全部で受けてくださって、私たちがその罰を、痛みを被ることなく、贖いを成し遂げてくださった。私たちはあなたのものです。あなたの打たれた傷、流された血潮によって私たちの罪は清められ、許されました。イエス様、あなたの十字架を信じるならば、神の子とされ、またイエス様は死んで終わりではない、三日目によみがえられて、そのことを信じるならば、私たちにも永遠の命が、新しい命が与えられるということ、そのことの保証として、聖霊なる神様が私たちのうちに今も住んでおられるということを感謝いたします。主よ、私たちはあなたのしもべであり、またあなたは私たちを友と呼んでくださいます。この本当にイエス様との命の関係を、和解することができたということを一人でも多くの方々に述べ伝えていくことができますように、私たちを、先に救われた私たちを用いてくださいますようにお願いいたします。他の人々がどのようにあなたとの関係にあるか、もしくはどのように扱われているかということに心を奪われたり気になったりしますけれども、そうではない、私を愛するかという問いに対して、私が、あなたを愛することはあなたがご存知ですと、私は主よ、あなただけを愛しますと、宣言し、またそのことを明かしていくことができますように助け導いてください。イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。